川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは、市川隆久です。不動産業界30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの私、市川隆久が世界の不動産のことをさまざまな切り口から語る番組です。さて、今日が第1回目ということなんですね。はい、国際不動産投資成功塾ということでこのポッドキャストの番組を始めさせていただくことになりました。またちょっと私のことを言いますと IPC 独立系国際不動産コンサルタントの私市川隆久と言います。毎回これ配信していきますので皆さんぜひお耳に馴染んでいただければと思います。よろしくお願いします。この番組なんですけども、大きく言うと国際不動産投資について学びましょうという、内容と、まあいろんな国の不動産、いろんな都市の不動産の話、不動産にまつわる話、あとゲスト対談、あと私毎月大体どっかの国に行ってるんですけど、まあ、海外からのリアルな放送みたいなものをですねお届けできればいいなというふうに思っております。ぜひ皆さんですね、これから質問をどんどんお寄せいただきたいなというふうに思います。その質問に答えていきながらやっていきたいなというふうに思います。それではまず第1回目でございますが、第1回目、これまず、関係者から質問もらってましてね、質問、国際不動産って何ですかという質問ですね。質問内容は、海外不動産という言葉は聞いたことありますけど、国際不動産あんまり聞いたことないですよね、と。何でしょうかね、と。海外不動産とどこが違うんでしょうかという質問からお答えしていきたいなと思います。まず国際不動産という名前をつけたのは、日本から見た海外不動産だけじゃなく日本の不動産も合わせた国際的な不動産ですよということで国際不動産というふうに名付けました。主に、いろんな国の話、不動産の話をしますけど、やっぱり日本に住んでて日本の不動産というものを知らずして海外の不動産を投資するということ自体はですね、やっぱりハードルが極めて高いなというふうに思ってまして、まず日本というものも分かった上で、海外不動産もやっていただきたいと、投資していただきたいなと思ってこの国際不動産という言葉を使っております。今後この言葉が標準的になっていけばいいなというふうに思います。でまずその言葉の違いっていうのもあるんですけども、海外不動産ということでいろいろ投資ブームが5年ぐらい前から起きてますね。起きてるんですけど、そもそも私が不動産業歴30年というふうに言いましたけど、日本で25年ぐらいずっとやってて、それが今回最近の流れの中で私も海外の不動産を自分で販売することになってこの世界に飛び込んだということになっておりまして、で日本の不動産に関しては宅建業法とか、宅地建物取引士とか、そういう縛りがある中でいろんなものが行われておりまして、勝手にいろんなことはできないということであります。ただ海外不動産というところに目を向けると、実際に売っている人たちのですね、特にその日本人の方が海外に行って、でその不動産と出会って、それを日本の人に売るというケースが多くて、セミナーなんかもですね出ていただくとそんなような形で出てくる方が多いなと思うんですけども、もう本質的なところを言うとですね、不動産に明るくない人が売っているというのが実態でありましてね、これがやっぱりあんまりやっぱり日本のことを知らないで海外の不動産をいきなり買うときに、海外不動産に関してのことを分かっていると言っても、不動産のことを分かってない海外のにいる人が買うだけではですね、非常にリスクが高いなというふうに私は思っているので、こんなことをですねやろうかなというふうに思ったきっかけです。で国際不動産コンサルタントって私の仕事の役割についても、やっぱりそこら辺のですね、リスクと投資ということになるので、やっぱり成功するために何をどうお勉強ですよねをしなきゃいけないのかなっていうことなんかをちゃんと考えてやってほしいなというふうに思った次第であります。で、そういう意味では なかなかハードルが高いし、馴染みが皆さんあるやなしやと思うかもしれません。でただ海外不動産、国際不動産というようなことなんかもですね、多分今はまだまだニッチな市場です。実際にその不動産という、日本はもう1億2000万人の人口がいますよね。世帯で言っても、3000万から4000万ぐらいの世帯がありますよね。で実際にでも投資をしている、いわゆるアパートを持っているとか不動産を持って運営している人っていうのはどのくらいいるかというと、だいたい300万人ぐらいいるんですね。300万人ってことは、まあ世帯で考えても、1割ぐらいで、人口で考えたらもう全然もっと低いという状況なのでニッチです。その中でも海外ということになると、まだまだ感覚的にはですね、その1割もいないなというふうに思います。これは何でかというと、そもそもやっぱり日本人が海外に進出自体もあんまりしていない、そういう時代の流れかなというふうに思います。私やっぱり最近外国行ってすごく思うことはですね、やっぱり日本、言葉の問題もそうなんですけど、日本人一部の人間しかやっぱ海外に行く機会がないですよね。でそれは何でかというと、やっぱ日本という国だけがだけでやっていけちゃう世の中だったなということなんかも考えながら、そんな世界の中でやってきたなと思うんですけど、やっぱりですね、投資という観点でなんで今回その国際不動産とか海外不動産という話をさせてもらっているかというと、日本だけで完結するような不動産の商売というのはもうはっきり言うと難しいというふうに私は思ってます。日本の不動産今年はどうかというと、値段がもう上がり基調になって、さあいつ、一部の人から言わせるとバブルが崩壊するんじゃないかなとか、まだまだ、いや、いけるんじゃないか、東京オリンピックがあるからまだいけるんじゃないかと、いろんな意見があります。でもこれもですね、国際的な視点に立って日本の不動産の位置づけを見てみたらどうなるんだろうとか、じゃあ海外の人たちが日本の不動産をどう評価してるんだろうなというようなことなんかも合わせ持って考えてみると非常に面白いんじゃないかなと、日本の不動産の位置づけが分かってくるんじゃないかなと。でそうなってくると、逆に海外に今度視野を伸ばしてみると、今この国のこの都市は投資のチャンスが訪れています、なぜならこれこれこういうことだから。でも今この都市で、この不動産を買うとこういうリスクがありますよ、だから気をつけて、買いましょう、で売るチャンスは今こんな時ですよというようなことをですね、ポツポツ実践している方いらっしゃるんですよ。いらっしゃるんですけど、そんなこともわからないでこの物件いいですよだから買いませんかなんてことを言われて、ね、簡単に買うだけだったら誰でもできるんですけど、これは投資ということに関してですね、まだまだそれだと成功しないですね。不動産私30年やってて、自分でも売ったり買ったりとかいろいろしてて思うことはですね、やっぱ買うときに、間違いない買い方をするっていうか、株なんかもそうなんでしょうけど、高いときに買ってしまうっていうことはですね、やっぱりその後の身動きが取れなくなる。不動産も基本的には同じで、高いときにポンって買ってしまって、次に損切りとなるとなかなか簡単にできないっていうのが人間の思考になります。なんですけど、お金っていうのは寝かしとくわけにもいかないし、そのまま、持っていても、日本の今の国内の事情を考えたら、お金がお金を生み出すような仕組みってなかなかないよねと。でその中で、不動産というものをうまく位置づけしながら、投資をしていくってことがですね、難しいように見えても、不動産やってる私からするとですね、よっぽど他のリスクを考えたら限定的なんだよねという、土地とか、いろんな意味の権利関係も一番はっきりしてる、金融機関がそうですよね。結局不動産にはお金貸しますよね、まだまだそうは言っても。でただそう、海外というふうになった瞬間に日本の不動産、日本の金融機関もお金を貸さないと。ただこれもね、時代が変わってきてまして、日本の金融機関もですね、一部もう海外の不動産にもそれを担保にお金を貸すという時代にやっぱなってきてるんですよね。でこのあたりをやっぱりいち早く情報収集するってことが非常に大事だし、勉強するってことが非常に大事かななんて思うんですけど、皆さんがいろんなことをやってる中で言うと、そうそう、ね、投資といっても、 いろんな情報が入り乱れてるなと思うので、この番組を聞いていただいて、ぜひ勉強していただければなというふうに思います。まあ、そんなことでですね、また次回から、具体的なですね、相談ごとにご質問にお答えしていきながら、私オリジナルのですね番組ができればいいなというふうに思います。はい、第1回目はですね、こんな形でありますが、またこれからよろしくお願いします。